この間ね、ちょっとこう、珍しくこのカップルが多いスポットに行ったんですよ。
チェリーさんが、
まあ、偶然ね、ちょっとそこの名誉があるんでこう詳細は言えないんですけどまあカップルとか、比較的このハッピーな感じの人が集うとこですね、なんかあのファミリーみたいな、まあそういうとこですわ、うん、まあいかにもこのそういう人が集まりそうなスポットですわ、某所のね、
まあ、なんか夜景の見える場所とかね
とかね、うん、なんかこうカップルが好きそうな料理屋さんとか あるじゃないですか。
ありますね、
そういうのを対象にしたね、はい、まあちょっと偶然そこに行く用事がありましてね、で BGM がね、あるんですよ。どんな BGM 流れてると思います、そういうところって。まあインストなんですけど、
いやもうだってハッピーな感じがあるわけですから、
うん、もちろんそういう方対象のお店だと思いますよ。
昼カフェミュージックみたいな、ジャズとかね、
うん、あなるほど、
うん、あとボサノバ、
ボサノバね、
ハッピーボサノバね、
ハッピーボサノバ、
もうすぐあの桜も楽しみですから、
そうですね、
明るめの桜ソングとかね、
はい、とかね、
うん、
ありますよね。
どんな感じ。
いやだから、うん、出会った頃はこんな日がこれインストね、てててててててて、てんてんてんてて、てててててんてててんてててん、
悲しいよ、悲しいよ、
これ誰対象の BGM なんやと。あの、アンリーのね、あのオリビアを聞きながら、さすがやな、やっぱり熟女カラオケで鍛えてるだけあって80s ヒットカラオケでやっぱり鍛えてるだけあって、かなりうまいね長谷さん。
へこんな感じでしたっけ。
うん、そう、その曲その曲もう完璧、
幻を愛しちゃった。
そう、完全にこれ離別の歌ですよね、これ
悲しい、
悲しいじゃないですか、
うん、泣ける。
まあ、僕は別にね、そのスポットにそういう目的で行ってないんでいいんですけど、うん、ただ周りの客層を見た時にね、うん、これは大丈夫なんかと。で、僕がスタッフやったらね、あかんと思うと思うんですよ、ね、
すぐ切りますよ、変えますよ。
まあ、この番組で何遍も言いますけど、うん、そのクリスマスでもないのにクリスマスソングかけたりとかね、うん、真夏に冬の歌かけたりとか、うんうん、その逆とかっていうのもよくあるんですよ。
あるある、
我々つい不勉強でね、
うん、あこれ違ったみたいな。
そう、まあ、違ったと思って行き切る時もあるんですけど、うん、降りる時は降りたいと思うんです、うんうんうん、それも降りたらいいのになって思ったんです
すぐに優先のねラブバラードに変えますよ、チャンネル。
そうなんよ、うん、変えりゃいいのに、うん、あのそのままやったんで、
ホイットニーヒューストンみたいな。
そうそう、さらにもう一周回ってたからね他の曲だーっといろいろあって聞いたか、他にもなんかセイエスとかも流れてたから、多分ね、うん、90年代80年代、まあ、J-POP ヒットソングみたいな、うん、トレンディードラマ線みたいな感じのインストの CD みたいな感じかなとは思ったんですけどね、うんうんうん、ちょっとね、うん、あれ TPO やっぱ考えないといけないんじゃないかなって僕は個人的には思います
そこばっかり気になっちゃって、
そこばっかり気になって仕事に集中できなかったですね。
ダメです。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
1959年開局の和歌山放送はおかげさまで55周年。
和歌山の皆さんと歩んできた55年、
和歌山のその時代時代を伝えてきた55年、
これからも私たちはゴーゴー走り続けます。
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃、
教えてジェリ
ー城之内智美さんや、
お付き合いくださいね
最高ですね。ということで、ハートフダイアリーは土曜日夜8時に変更になってますんで、
はい、
お間違いないように。
そう、今あのいろいろ変更とか、あの今度春でまた大変になって、はいはい、ありますけどね、こうちょっと番組が移動したりするので、あの話し合いをしてる、
はい、タイミングですよね。
タイミングなんですよ。でちょっと通りがかったら、たまたまそのこれがここに行ってみたいな話をしてるところがあって、はいはい、ね、で水前寺清子さんの、ね、
チータでマーチ
という番組があって、なんかどうもそれがこう移動するみたいな話だったと思って、はいはい、チータが、チータが何時で、こっちにチータ、チータはこっちとか、もうチータだらけの。
素晴らしい、チータの事務所みたいなのが全く面識ないですから
本当マーチだったの、
来たこともないですから、ね、
面白かった、
チータでマーチもね、またよろしくお願いしたいと
お願いします
思いますけれども、はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの人気ブログマイペースともにペースをご紹介します。
さあこの間はですね、
うん、
取材で、
取材で
県内結構
行ってますね、
1日で回った日がありまして、
橋本から信号までぐーっと、
そこまでは時間がなかったんですけど、結構時間のある日で、あれこれ回ってみようということになりまして、
いい
ですね、はい、で、もともとは湯浅町の取材に行くというのが一つ決まってたんです、
はい、
でそこに照準を、まあ、合わせまして、でもまだ時間があるのでここもあそこも行けるなというのでいろいろ回ったんですけど、朝、
うん、
まずあの加賀の桜台祭りに行ってきました。
先週の土曜日かな。
そうです、 行きまして、行ったことなかったんですよ。
ああ、その日に1日しか行かれへんもんね、あれね。
1年に1回しかないですから、ね、で広市には行ったんですけども、はいはい、どうなってるのかなと思って加田方面へ車を、走らせていただいて、
走らせていただいて
行きましたら、はい、もうね、あの加田の橋あるじゃないですか。
あ、ね、
うん、あそこがもう混んでるんですよ。
あの漁港の横のところの橋ね、
すぐ漁港の、うん、もうすぐっていうところ、はいはい、激混みで
あそこがもうちょっと混んでんねや。
もう渋滞、
そんなん今まで見たことない、
ね、見たことない、うん、すごい混み方をしてまして、でちょっと遠くの駐車場に止めて歩いて行ったんですよ、人がすごいんですよ、あのお魚倉庫のところ。
わーっとなってるわけですね。
うわーってなってて、でもうお店も全部行列ですし、うん、これはすごいことになってる。もちろんもうちょっと始まって立ってましたので、無料配布の振る舞いの分は終了、うん、
終了で、あの時間は秘密でしたけどね、
もういつだったのかも分からず
まま終了でした。
終わったんですかって聞いたら、もうあの終わりましたって聞いたんで、確かに終わってたんです、でそうお昼前ぐらいだったと思うんですけどね。あ、それは終わってるでしょうね、うん、で他のタイラーメンとかタイ丼ぶり大人気です、ね、行列になってて、でタイももういいのがね、入ってるんですよ。でそれさばいてくれたりとか、そのままもう包んでくれたりとか、買うこともね、するんですけど、もうそこもほぼもう皆さん買って、っていう感じで歌謡ショーもあって、
はいはい、入山明子さんね、北海峡、
そうですね、
宮本シーズさんね、でサモン弘之さんね、
はい、皆さん見ました、
皆さん見ました、
皆さん見ました、
こってりと、あ、素晴らしいですね、
良かったですよ、お天気もその時はねまだ良かったんですよ。で土曜日ってちょっとねお天気微妙な日で、うん、でも大丈夫で、うん、あ、いい感じだったなと思って、うんうんうん、その会場を後にしまして、
さあちょっとじゃあ、パームでちょっとお茶でも飲んでいこうかって、スタバで
いきなりの寄り道、
じゃなくてパームじゃなくて、
もう一気にあの湯浅方面に行きましょうということになりまして、でぐーっと行ったんですけども、ま、ちょっと早いなと時間が、
ね、
その白鵬祭りがあったんですよ。
あ、そうでした、
あの早かったんで、夜量を見ようということになっていたので、
じゃだいぶ早いですね、
だいぶ時間があるので、まあ、お昼なども食べつつ、
どこで何食べたんですか。
ごぼうの方でお食事をしまして、で、まあ、あのずっと南にもうちょっと行ったら、みなべに行けるの で、
あ、そうですね、
梅を見てみようということになります、
はいはい、
で梅林に立ち寄って、みなべ梅林、しそ丸さんもね、
先週か先々週行ったというね、
そうあの、ご紹介してたところが、もう7日が最終日だったんですかね、
そうでした、
で、
あ、じゃあギリギリや、
そう行ってみたんですよ、でしそ丸さんが行かなかった車でのコースの、
ドライブコース
は、あ、ここかと、でこう行ってみましたら、結構まだ残ってはいるんですけども、まああの割と終わりの方かなという感じでしたね。でもまだ咲いてないのとかもあって、
あるよね、
はい、でも綺麗でしたよ、すごく、
そうやな、な、
それがあのブログに載っています。
あ、ブログに載っている梅見ました、みたいな、
はい、梅でね、やっぱり毎回行っていいな、すごいなと思うのは、山の景色遠くの方も見えるんですけど、そこにももう梅なんですよ。
だ
からもう一面梅見渡せるっていうのが私好きですね。
そうですね、
お花の香りもねしますし、こう爽やかな、
そうや、ね、
ちょっと甘いような、スーッとしたような、あの香りを胸に吸い込みまして、
で、まあ、本題の湯浅へね、
いよいよ湯浅、の、ね、夜寮へ向かったんですけども、
白
魚、はい、雨がすごく降ってきまして、
雨やったっけな土曜日の夜って、
すごく降ってきまして、
ザ
ー大丈夫かな、開催されるのか
ちょっとね心配になりますよ。そのために一応その日は出てるわけですからね、
でもこれは行きたいと、
もちろん行かないととりあえず、
ちょっと前に電話したんですよ、やりますかって、あ、やりますやりますっていう返事が、これはじゃあもう行きましょう
行きましょう、
行きまして、やってるんですけど、
やってる、
はい、もうあのかなりの雨で、 橋のところに広川って、
ま
あ、川があって、
広川、ね、
でそこに橋がかかっていて商店街があるんですね、で、まあ、そう川のところでこう傘をさして、
ザーって
言いながら、で皆さんね、あの音を楽しみに行っているというよりは、あの 写真を撮る方が多いんですよ、
まあね、なかなか普段見れないですからね、
ただあのカメラってね雨の日大変だなと思いました。傘差しながらこうカメラを向けてそれブレないようにして、まあ、三脚とか持ってきてる人もいますけど、まあ うまいこと撮るっていうのが ね、
大変よね、
結構大変そうでしたけど、うん、いい写真もあの雨の中の量っていうのもね、光がちょっとぼわーっとして綺麗でした ね、
そうや
ね、よかったですね。
あ、まあ、生でじゃあ見ることができたわけや。
見ました、
へ
よかった。へで、あの豚汁のね無料配布もあって、あ
食べたんですか、
どうぞどうぞってすごいね勧めてくださって、
まあ、それは食べるなこの野郎とはね言わないでしょうけど、
どうぞって言ってくださって、優しいんですよ、皆さん、
どうぞ、いやいいですよ私は仕事ですからってね、それがやっぱりそのもうね、も中川さんの
どうぞどうぞ、いやありがとうございます、
いやありがとうございます、
すぐ行きます、
いやもうええですよ、
すぐもう傘閉じて、
いやいやもういいです、いやいやいやいいですよっつって
あったかい
あったかいやれいいですよっていうところです、
具だくさん、
具だくさん、そりゃそうやねえ、
美味しかった、
美味しかった、いいですね、なかなか一日そんなにあちこち効率よく回ることってできないですからね、そ
う、本当に和歌山市も、うん、湯浅も、みなべも行ったっていうね、
ねえ、
結構貴重な時間、いい時間でしたね、
そうですね、一日やっぱりフルに使えることってあんまりないもんね、
そうなんですよね、で次の日お休みだったんですけど、私ちょっと本当に、うん、ダラダラっとして過ごしてしまったんで、
ああ次の日あの堂本浩一のドラマを見なあかんしな、
そうなんですよ、で私8日だと思ってたら7日で、うんうん、その土曜日の放送だったんですよ、
そうよね、
まあ、あのきっちり録画してるんで、
一瞬見た僕、
あ本当ですか、うん、あのじっくりまた見てください、はい、次だったら、
でもほんまあれシリーズもなんや、
わからないです、
あそうなんや、
はい、
ほんまでもその1日いっぱい無駄に使ったらあかんと思うよ
ダラダラしちゃいました
、うん、もうこの間の本買いましてね、
ええ、
まあ一冊でそのまあ何ちゅう本かってもあえて言わないんですけどでちょっと面白いなと思ってね、うん、ガーッと読んでたらもう 5時半ですわ、
うん、
読み出してね、
うんうん、
でもう、まあ、翌日休みやったんでまあええかなと思ったんですけど、
うんうん、
もう1日翌日ほとんど寝てましたねずっと
でも1回リズムが狂うともうダメなんですよ、
一旦会社行って仕事したんですけどまた帰って寝ましたからね全然ダメです ね、
ねえ、
な何時間でも寝れ、中川さんどうですか、夜はもう寝られなくなってきました、
最近はあんまり
みんなそんなん言うでしょ、川谷奈さんも言ってたんですよ、もうあんまり寝られないですとか
言って、再現なく眠れたんですけど ね、
僕はまだ12時間ぐらい寝られますね、
すごい、
ね
え、でも頭痛くなりません、
ならないですね、
ならない、
寝られない方が頭痛くなりますよね、
もう4時間5時間とかで、パッて1回目が覚めて、でそのまま起きるかもう1回ちょっとだけ寝るかなんですよ、
大
体ね、ねえ12時間ぐらい寝ますか、
まあ、間におしっこは行ってると思いますけどね当然、
もうねそのだらだら過ごした日も結構寝たんですけど、頭痛くなっちゃって起きましたね、
そうですか、この間ちょっと寒い日やったでしょ、
はいはいはい、はい、
僕寒い日すごい眠たくなるんですよ、
あ なんとなく
冬眠体質かなと前から思ってるんですけど、それかなと思いましたけどね、この間やったら眠たかったのはね、まあ中川さんの効率的な一日だったと、
効率的、そして次の日はダラダラ
ダラダラ、でもダラダラ疲れたってことやそれ一日三箇所みたいな疲れるよそれ、
あそっか、
うん、当然疲れる、当たり前ですよほんまに、
いやいや、
ということで、はい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、うん、コロッケ3つ
くださいな、
くださいな、先週 WBS 和歌山放送杯っていうのがね、
はい、
和歌山競輪場で開かれまし て、まあ当然ね競輪といえば山本ディレクター
と、そうですよ、
ね、当然
この人がいなければ、
ね、
うん、
で先着の方にコロッケ無料配布っていう企画があったんですよ、揚げたてコロッケの、
あいいですね、
ファンの方にね、
ホクホク熱々
で、山本ディレクターも、3つコロッケを食べていた
と3つも、
や
りますね、
元気いっぱい、食べていたということですね、ギャルオフ、
どんなですか、どんなですか、ギャルオやってみてください、
ギャルオ、
ギャルオ、ギャルオどんな感じですか、
オリオンがヒーちょっとわからないですね、ギャルオって見たことないもん
実際にね、ブラウン管越しには見てますけど、
そう、まあ、たまに大阪市内行ったらそれっぽい人見かけんこともないですけど、足早に通り過ぎてるんでちょっとわからない、カツアゲされたら困るからね、
ギャルオとチャラオの違いは何ですか、
わからないですね、これはボーイケイ君なんですけど、ボーイケイ記者なんですけどね、
はいはいはい、
ギャルオ風の服を買うっていう、
どんなですかだから
全身真っ白、
スーツ真っ白の
店員に勧められるがまま、白いパンツと白い靴っていう、 を買うっていう。
見たことはないですけどね、まあ、会社には着てきませんから、
会社にはさすがに着てきてないんですけど、
顔別にギャル王じゃない
の。顔はもう普通なんですけどそんな派手さもない真面目な報道記者、
優しい
男、ね、
優しい感じ
なんですけども、ギャル王風の服を買ってしまったという、まあ、プライベートでは多分イメチェンでしょうか、まあ、彼の持ってる本質なのかも分かりませんけれどもね、
ね、
結構イケイケなとこあるんでね彼は。
あ、そうですね、なんか青い、うん、あの光るキラキラしたライト
をお風呂に仕掛けて ね、
ね、
それを喜んでフェイスブックにアップするなどの行為もやってますから、ね、
そういう癖があるんでしょ。
癖があるんですね、まあ、気持ちわかります。僕もできることならギャル王になりたいですよね。
まずは何からしたらいいんでしょうね
まず痩せるとこから服が入らないですから。
そうですね、肝心の服が
ね、 ねえ、携帯壊れる、
パキッ、
どか、そんな壊れ方しないですけどね、東京支社の携帯が壊れましてですね、はい、バック便で修理で送り返してくる、
買い替えなかったんですね、
修理
まだいけるっていう判断、ね、
それ東京支社の方で修理に出すんじゃなくて、うん、本社で修理
一回送ってきてるっていう、
ね、まあ、これちなみにバック便っていうのはあの、放送局ではですね、本社と各支社間でですね、うん、毎日定期便が出てましてね、うん、そこにこう荷物を入れると翌日には各本社、東京支社、大阪支社間で連絡が取り合うと、荷物を送り合える、うん、書類を送り合えるというのがまあ各放送局であるんですけども、
うん、
その荷物の中に携帯電話が、だから携帯電話にはかけないでくださいとのメールが届くという、
ね、全体メールが来ました ね、
ねえ、大丈夫かなっていう感じしましたけど、ね、何があったんだろう、うん、
すぐには直せないものだったんですかね。
それはだってね、東京社の人だってそれは
東京の方が店いっぱいあるんじゃないですか
何が
で携帯ショップとか
下手したらこっちに送り返してきても、それを携帯はそのショップからと東京の方に送り返されるんじゃないかっていうねそういう疑問すら
そう、どうなってるのかしら、
ねえ、ちょっとよくわからない
謎のシステム
で、 す。でも携帯電話って壊したことないですか、中川さん。
壊したこと、あ、水没はありますね。
水、どういうこと水没っていうの、
雨に濡れてしまって壊れちゃって、
うん、雨に濡れたら壊れんねやっぱり。
ありましたね、あの
びしょ
びしょになって、あのポケットに入れてたんですよズボンの、うんうんうん、そしたらもうズボンがびしょびしょになって取り出したらもうあのうんともすんともみたいなは、まあ、ありました。
ありますか、
うん、
僕もあの今の携帯電話の前の携帯電話ですかね、
うんうん、
あの取材に行って、ごぼう、そこそこごぼうですが、ごぼう取材行って車から降りた時にポケットからスルッと携帯が落ちて、
タンタンタン
タン、ガチャ
ーガチャ
ー、あの
スローモーション、
路面の縁石のとこの角っこガターンと当たって、
うわ、
その日にもう買い替えに行きましたねっていうのもありましたね。それ以来でももう4年ぐらい使ってますから、
うん、
そういう意味で言うと、
まあ、なかなか持ちますからね、
長持ちやなという感じはしますけどね、
うんうん、
積み上げられて積み上げられている、
はい、何が、
ワニ側の筒
あるある、
私の作文っていうね、はい、岡山放送長寿番組、自社制作の中では本当に古く続いている番組ですけども、これのですね、表彰式まもなく来週ぐらいですかね、行われると、はい、来週の土曜日かな、
3月21日です ね、
ね、行われるということで、はい、その筒が今積み上げられてる、うん、ワニ側の筒が、
ワニ側です、はい、いっぱいあります
ね、いっぱいありますんでね、うん、大量購入、
CD、CD、
CD、CD、大量購入しないですね。CD は違います。
ティッシュ、ティッシュ。
ティッシュはもう北山音楽事務所しか使わないですね。北島で。北山武史で一緒になってます、ね。
何ですか、
笠野さん、プリンターのインク間違って大量購入。
はい。
まあ、それはよくあることでしょ、間違って買ってしまうことって、
ね、型番がね、結構細かく分かれてますので、
そうなんですよ、
うん、
で間違って購入したのなぜか会社に持ってきてですね、ヒゲシドさんならこのメーカーのプリンターを使ってそうって言って持ってきたんですけども、ヒゲシドさんにそれを打診するもプリンター使ってなかったっていう、うん、
あ、プリンターないしみたいなことになって、
ガビーンですよ。
その後、ともちゃんはほにゃほにゃのプリンター使ってるでしょって言ってくれで、私も一応持ってるんですけど、
型番がね、
もうあの10年近くそのままっていうプリンターがあって、
家でプリンターって使わないよね。
あんまプリントしないんですよね。
僕もプリンター、僕ジャパネット高田でパソコン買ったんですけど、パソコンとプリンターと無線 LAN がセットになってるの買ったんですよ、こら便利やと思って。
便利便利。
でもやっぱりね、家でプリンター使わ
ん、うん、
そんな文書も家で作らへんし、ね、年賀状も作れへんし、
笠野さんはすごく使うんですって。
あ、そう、
ですから、あの皆さん使うでしょっていうことで、
うん、
あの持ってきていただいて申し訳なかったなと思いました
。今コロンと真ん中のね、あの大部屋のテーブルに置いてありますけど、
おやつのように置いてありますから、
これ おやつかなと思ってパッて見たら、うん、インクやったっていうね。
そうですね、カラフルで、
カラフルなインクで困ってますけどね、はい、あとはちょっともう大体は言えないような話ですね。
すぐ言えない話が出てくるんですけどね、
言えないです。
なんか肩痛いんですけど。
どうしたの？
なんかちょっと今、ね、寝違いみたいひねっちゃって今。
僕がちょっとマッサージしてあげようか。
いらないですよ。
なんでよ。
いやだ、もういや
なんでやねん。でもね、僕人にマッサージしたことあんまないし、自分もマッサージされたことないんですよね。マッサージ屋さんにまだ人生で行ったことがないんで。
え、行ったことないですか？
ないですね。
一回行ってみてください。
なんか多すぎてどこに行ったらいいかわからないんですよ。
あ、だいたいマッサージ通の人がいますから、会社にも何人かいますし。
でもなんかその人らが別に楽になったって聞いたことない。年中肩凝ってるじゃないですか。全然信用できないんですけど。
その人たちはよく来るから行くんですよ。
あ、そうなんですかね。
うん、行ってみたらいいんじゃないですか。
行ってみたいなと、うん、あと岩盤浴とね。
そうそう、
行ってみたいな。
行きましょう、行きましょう、
思っております、ね、以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ちょっと君、
何でしょう部長。
川柳作ったんや、聞いてくれるか。
ああ、はい。
女房が我と重ねるボロ雑巾。
奥さんに捨てられる寸前なんですね。
なんでやねん。次行くで。晩酌が焼け酒に変わる桟敷席。最後の一つ、憧れの女優で埋めたい部下の席。
憧れの女優じゃなくてすみません。でもどれもちょっとひねりが足りませんね。
ひねりや風刺の効いたクスッと笑える川柳、作ってみませんか？和歌山放送カルチャースクールの川柳入門教室、時間は第2第4水曜の午前10時から。詳しくはパームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール 456-2255 まで。